広報伊万里第743号2016年1月号です。明けましておめでとうございます。年末年始思いのほか暖かい日和が続き、穏やかな新年の幕開けでしたね。皆様、お正月はいかがお過ごしでしたか。今月の表紙は、今年は猿年、昨年の広報伊万里を飾った皆さんの笑顔で干支の文字猿を表してみました。どうか今年も市民の皆さんの素晴らしい笑顔に出会えますようにとの言葉が添えてあります。今月の主な内容、年頭のご挨拶、特集伊万里が好き、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、イルミネーション点灯式となっています。
平成28年年頭のご挨拶、伊万里市長塚部義和。地方創生の進化深めることで人と地域が躍動する町を作る。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は地方創生の元年にふさわしく、伊万里市の魅力を全国に発信するとともに、市民の皆様の安心と地域の活力の確保、そして未来への発展の礎を築くことができた1年であったと思います。悠久の時を経て自然の恵みをたたえる伊万里湾から伊万里市の変遷を静かに見つめてきたカブトガニが繁殖する多々良海岸一帯が伊万里湾カブトガニ繁殖地として国の天然記念物に指定されました。このことは50年余りに及ぶ伊万里高校の理科生物部の調査研究をはじめ、地元の牧島地区や市民の皆様の保護活動の成果であるとともに、本市発展の重点施策として進めてきた伊万里湾開発が自然環境や生態系に配慮した持続可能な取り組みであったことへの評価でもあると受け止めています。今日伊万里港の両岸に広がる工業団地には多くの企業が集積し、七津島地区では東アジアを中心として海外と直接結ぶ国際コンテナ航路が開設され、九州第4位のコンテナ貨物の取り扱い港として成長を続けています。10月にはスーパー中水港湾である神戸港とを結ぶ国際フィーダー航路を加え、世界中への迅速なコンテナ輸送が可能となるなど、伊万里港のさらなる発展に大きな期待を寄せています。また観光や産業活動など地域間の活発な交流に寄与する西九州自動車道については、南畑谷口インターチェンジと山城久原インターチェンジが供用開始となりました。本市が高速交通ネットワークに本格的に組み入れられ、九州の経済や文化の中心である福岡都市圏や近隣都市と直接結ばれたことにより、伊万里湾地域の中核都市としての成長力は飛躍的に高まっています。地域活性化策としても注目を集めているふるさと応援寄付金、ふるさと納税については、伊万里ブランドとして名高い伊万里牛や伊万里梨をはじめ、本市ならではの特産品を加えたところ、全国から大きな反響があり、寄付額は大幅に伸びています。地域経済への波及効果の拡大の手応えも感じており、市民の皆様はもとより、市外からの寄付に対する特典の拡充と一層の PR に努めてまいります。平成28年は 国と地方が一丸となった地方創生のさらなる進化が求められ、まさに都市間競争が激化する社会潮流の中で、揺るぎない信念と先見性を持って市政運営に取り組み、市民の皆様と共に力強く躍動する伊万里市を築き上げる都市にしたいと考えています。まず若者が本市に定住するための仕掛け作りとして、これまでの製造業に加え事務系企業の誘致にも力を入れるほか、インターネットなどの情報通信技術を活用した創業の支援など、若者や女性が持つ多様な能力や個性、創造力を十分に発揮できるような雇用機会の創出に努めてまいります。また持続可能な地域づくりとして、町民のボランティアでワゴン車を運行し、町の中心部と各集落を結ぶ畑須町まちづくり運営協議会による公共交通の取り組みを支援します。これは国が進める小さな拠点のモデル事業として実施するもので、成果を見ながら他町へも拡大していきたいと考えています。観光の振興については民泊など新しい取り組みも始まっており、これまでの福岡都市圏を中心とする観光戦略の展開に加え、海外からの観光客であるインバウンドへも対応できる環境の整備を進めます。自然災害や原子力災害への備えとして、災害が発生した場合に主要な情報伝達手段となる防災行政無線の建設に取り組むほか、避難経路となる国道や県道、市道の整備を促進します。特に現在原子力発電所の再稼働へ向けた準備が進められる中、引き続き原子力安全協定の締結と防災体制の強化に取り組んでまいります。佐賀県ごみ処理広域化計画のもと、県西部地区4市5町により整備を進めてきた広域ごみ処理施設については、佐賀西部クリーンセンターと愛称が決定され、1月4日に稼働しますので、広域連携によるごみ処理の適正化と効率化を図ってまいります。新年を迎え、決意を新たに伊万里市町人仕事創生総合戦略に基づく施策の展開に全力を傾注してまいります。市民の皆様のなお一層のご協力を心からお願いいたします。須賀部市長年頭のご挨拶でした。
特集伊万里が好き、郷土愛を育む人づくりから町づくりへ。平成18年、伊万里市は伊万里市民が主役の町づくり条例を制定しました。その全文を抜粋で紹介します。ふるさとの自然を守り、小伊万里の歴史と文化を育む町、働くことに喜びと誇りを持ち、若々しい活気あふれる町、健やかな心と体を育み、一人一人が生き生きと暮らす町、子どもたちとお年寄りの笑顔がはじける安全で安心な町、ふれあいと安らぎのある思いやりに満ちた人情豊かな町、この町に住んでよかったと言える町、誰もが行きたくなる夢のある楽しい町、これは私たちが望んでいるふるさとの姿です。このような町を目指して、市内ではさまざまな取り組みが進められ、その活動は年々広がっています。今回の特集では、これからの町づくりに大切なものは何かを考えます。刻々と変化する社会情勢、少子高齢化の進展や生活様式の変化、住民ニーズの多様化、高度化など、私たちを取り巻く環境や意識は急速に変化しています。そのすべてを行政だけで対応することが難しくなっている今、 自分たちの町は自分たちの手でという補完性の原則に基づき、町づくりを進めることが大切になってきます。この補完性の原則とは、住民が自らできることは住民が行う自助、住民ができないことは地域や市民団体などが行う共助、地域などでできないことは住民と行政が共同して行う公助により、問題はより身近なところで解決しようという考え方です。見えてきた町づくりの課題、伊万里市は地域の課題はより身近な地域で解決するため、地域の元気推進事業を実施しています。これは市内全13町地区でまちづくり運営協議会を組織し、各町各地区公民館を拠点にまちづくりを行うもので、まちづくり計画を策定し5年ごとに見直しを行い、これに基づき各種事業に取り組みます。この協議会はまちづくり計画を策定するにあたり、地域の課題を明確にするため住民アンケートを実施しました。主な課題、困っていること、不安に思っていること。1、老後の生活。2、自分家族の健康。3、交通手段の確保。取り組むべき課題、1、一人暮らし高齢者などの福祉に関すること。2、子どもや高齢者が生き生きと暮らせること。3、子どもが心身ともに健やかに育つ環境づくり。このほか介護に関することや伝統文化の継承など、少子高齢化に起因すると考えられるものもありました。このような課題はあっても、この町が好き、住み続けたいと回答した人が過半数を占めています。また協議会が各種町づくりを進める中で最も深刻な課題として、対策が必要だと認識しているのは、課題1、町づくりの担う人材がいないまたは不足していること。課題2、地域の歴史や文化、名所などを知らない人が多いことです。郷土愛で支える元気な町づくり、自分の住む地域の課題解決や地域を知るための取り組みを進めておられる方を4人紹介します。1人目は伊万里地区まちづくり運営協議会の会長、安波勇さん。伊万里地区には商業を中心とした中心市街地や周辺住宅地などがあるので、住民の一体感を作るための事業や地域を知るための事業を実施しています。世代を超えた交流のため、学校などと連携して合同コンサートを実施、地域の歴史と文化を学ぶため、まちづくり団体と連携してウォーキング大会を実施。2人目は松浦町まちづくり運営協議会の会長、岩橋勝隆さん。松浦町では馬鹿頭水利施設を観光資源として活用するため、25年に案内看板を設置し、歴史探訪会などを開催しました。説明ガイドの後継者を育成するため、今後勉強会などを開催します。町史を活用した散策マップを作成し、小学校の教材として活用してもらい、幼少期からの郷土愛を育む取り組みを実践しています。3人目は伊万里市観光ボランティアガイドの会の会長、藤瀬久間木さん。伊万里の伝統や文化を市民、特に子どもたちに伝えるため、親子を含めたお宝巡りバスツアー、森永太一郎王ゆかりの地史跡巡りツアーなど、郷土を誇りに思う心を育てる事業にも力を入れています。4人目は特定非営利活動法人まちづくり伊万里副理事長の早田文明さんは、私たちは町中ににぎわいを取り戻したいという思いで結成、伊万里町中一番館を核としたイベントなどの企画 実行支援を行っています。また将来の伊万里を担う人材の育成のためコンシェルジュ検定や学校に派講師を派遣して郷土愛を育成する取り組みも進めていますとそれぞれ話されました。人づくりからまちづくりへ。伊万里市では平成2年度からまちづくりのリーダーとなる人材を育成するためまちづくりに関するさまざまな研修に市民を派遣、個人のスキルアップを図ることでまちづくりの担い手を育成するものです。実施から25年が経過したためリーダーも年齢を重ね世代交代していきます。まちづくりの担い手の確保は今後も継続して進める必要があります。参加者の声。地域資源を活用したまちづくりがテーマの次世代をつくる海外研修26年度参加者畑津町一丸初美さん56歳はドイツ・フランスで学びました。地域資源と食を結びつけ伊万里ならではの食を生かした取り組みを進めていきたいと思います。国内研修25年度参加者二里町福茂修一さん53歳、少子高齢社会のまちづくりの取り組みの研修に参加しました。周囲に対する気づき見守りなどのおせっかいこそ今地域に必要です。住民がそのことに気づくためのきっかけ作りをしています。秋めぐり親子ミステリーバスツアーの参加者大坪小学校5年3年1年の松尾春くん、新くん、礼くんは観光ボランティアガイドの会の人から伊万里のいろんなことを教えてもらい伊万里に住んでいることが嬉しくなりました。伊万里のことをもっと知りたいですと語られました。また平成5年度から伊万里塾に取り組み町地区単位での歴史や文化を学ぶ郷土学の学習を通して人づくりにつなげています。さらに将来を担う人材を育成するために子ども伊万里塾の開催を計画しています。特集最後に市民まちづくり推進会議の会長小野原康子さんに聞きます。市民が提案するまちづくり事業の提案者の皆さんは町のことを理解し町の課題に気づいている、そして伊万里が大好きな人だということです。私の住む大川地町でもさまざまなまちづくりが展開されています。とりわけ学校と地域が連携して開催するサマースクールは地域全員が地域の子どもは地域で育てるという共通認識のもと地域を知り地域を思う人を生かした地域一体となった取り組みです。まちづくりに必要なのは地域を知り地域が大好きなリーダーの存在です。そしてその活動に賛同して支える人たちです。まちづくりは一人一人が地域を知りそして好きになることから始まります。あなたも身近な地域や団体でできることから始めてみませんか。以上、問い合わせ先、男女共同まちづくり課地域の元気推進係、電話 23-2115。
インフォメーション伊万里。伊万里市教育大綱を策定。昨年4月に地方教育行政法の一部を改正する法律が施行され、地方公共団体には総合教育会議、市長と教育委員で構成の設置とともに、市長が教育に関する目標と施策の根本的方針、大綱を定めることが義務付けられました。そこで市は総合教育会議において協議を重ね、この度伊万里市教育大綱を策定しました。学び、育ち、つなぐを目標に、学校教育の推進、障害学習の推進、青少年の健全育成の推進、スポーツの振興、人権教育と啓発の推進、文化活動の推進、文化財の保護と活用を柱としています。問い合わせ先、企画政策課総合教育推進係、 電話 23-2125。 パブリックコメント、市民意見提出手続き制度。市は市民と事業者、行政が一体となって人と自然が共生できる良好な環境を保全、再生、創造することにより自然の恵みを将来へ引き継ぐため、伊万里市環境基本計画を策定しています。この意見募集期間は29日まで。詳しいことは環境課生活環境係、電話 23-2144 へお尋ねください。今月からマイナンバーが始まりました。マイナンバーとは、住民票を有するすべての人が持つ12桁の個人番号のことで、国の行政機関や地方公共団体などにおいて社会保障や税、災害対策の分野で利用します。今後これらの事務で使用する申請書などに番号の記載が必要になります。記載が必要となる主なもの、国民健康保険、後期高齢者医療に関するもの、問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 介護保険に関するもの、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 母子保険に関するもの、健康づくり課保険予防係、電話 22-3916。 障害者福祉に関するもの、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 子育て支援に関するもの、福祉課子育て支援室、電話 23-2174。 マイナンバー制度のお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-950178、 平日は9時半から午後10時まで、土曜、日曜、祝日は9時半から午後5時半までとなっています。通話料は無料です。固定資産税に関する事業用焼却資産の申告をお願いします。事業用の焼却資産を有している人は2月1日までに税務課固定資産税係に申告してください。国税、法人税、所得税の確定申告とは異なります。この焼却資産とは、土地と家屋以外の事業用資産のことです。また、28年度の焼却資産の申告から、申告書に個人番号、マイナンバー、または法人番号の記載が必要になります。詳しいことは、税務課固定資産税係、電話23-2149へお尋ねください。羽田町の前田工業株式会社が七つ島工業団地に新しい工場を建設することに伴い、11月25日立地協定を締結しました。投資額は建物と機械設備で1億3300万円、4月に操業開始予定です。事業拡大に伴い31年3月までに地元から20人を新規雇用する計画です。市長雑感、伊万里市長塚部義和。猿、おなじみの昔話桃太郎。桃太郎は悪い鬼を退治するために鬼ヶ島へ行く途中出会ったキジ、猿、犬にきびだんごを与えて家来にしました。キジは上空から島の様子を調査して桃太郎に伝え、偵察機の役割を果たしました。その情報をもとに戦略を練り、鬼ヶ島城の門の鍵を開けたのが猿。そして開門と同時に先頭に立って吠えながら突き進んだのが犬でした。この三者にはそれぞれに役割があり、特に猿は知能が高く手先も器用なことから、桃太郎からの信頼が厚く重用され、鬼ヶ島征伐の立役者となりました。また猿の化身で太陽神の使者とされる猿神は 東京都千代田区の日枝神社に祀られており、新年の初詣では江戸にちなんで例年よりも多くの人でにぎわうことでしょう。人間は猿から進化したというくらいですから、人間にとって猿は動物の中で最も近い存在です。大分市にある高崎山自然動物園では多くの猿が群れをなして暮らしています。その状況は人間社会と重なって見えます。猿は確かに頭はいいですが、その反面ずる賢い面もあります。昔話猿カニ合戦では、猿が柿の木に登れないカニに柿を取ってと頼まれます。すると木によじ登って赤く熟した実は自分が食べ、青くて硬い実をカニに投げつけたところ、カニはショックで死んでしまいました。騙した猿は後に殺されたカニの子供たちに仕返しをされるという話です。今年は猿年、昨年の暮れには町中に出没したとの目撃情報が市に寄せられました。病や厄が猿と縁起担ぎがなされる一方、猿も木から落ちるということわざは人間の油断や慢心をいさめています。いずれにしても非常に才能に富んだ猿を見習い、市民の皆さんが知恵と工夫で平穏無事に一年を過ごされますようお祈りします。市長雑感でした。
教育と文化、みんなで考えよう。人権同和問題。人権とは、すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利、あるいは人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利であり、誰にとっても身近で大切なもの、日常の思いやりの心によって守られるものと紹介されています。これまで多くの人が人権とは何かをさまざまな表現を用いて説明していますが、最も簡潔なのはジャーナリストの言葉、私もハッピー、あなたもハッピーではないでしょうか。自分だけではなく他人の尊厳も大切にすることの重要性が身近な言葉で快活に表現されています。新たな年を迎えました。誰もがハッピーだと感じられる一年となるよう、この機会にあなたも人権について考えることから始めてみませんか。11月26日、中国大連市の中日友好協会の26人が友好交流28年目を迎えた伊万里市と大連市の親交を深めるため市内を訪れました。市役所での歓迎セレモニーの後、大川内山の窯元、小学校、介護施設などを視察。東山城町のパプリカ農園では起業した経緯や栽培方法などについて熱心に質問していました。郷土の文化財、伊万里鍋島ギャラリー所蔵、初期鍋島特集その3、色絵唐花紋皿。鍋島焼は江戸時代に佐賀藩鍋島家が将軍への献上や幕閣、大名、公家への贈答のために特別あつらえで作っていた最高級磁器です。製作するにあたっては大きさや形状、使用する色などに厳密な規格がありました。1660年から70年代に作られた色絵唐花紋皿は、皿の縁が外に向かって沿っており、鍋島焼の中では数少ない形状です。また内面は黄、赤、緑の上絵だけで、唐花紋を5つの方向に配し、唐草でつないでいます。唐花と唐草の輪郭線はすべて赤絵で描かれており、その描き方はやや自由な印象を受けます。この皿は染付を用いていない極めて珍しい作品です。鍋島焼の規格性に合わない点が多いことからも、藩の規制が厳しくなる以前の作品であると考えられます。みんなの広場です。11月21日、開館20周年を記念して市民図書館に森永太一郎展示コーナーが開設されました。
伊万里出身で森永製菓株式会社の創始者森永太一郎の生涯を学び、その偉業を後世に伝えようと森永太一郎を顕彰会の寄付金と森永製菓の協力を得て完成したものです。11月23日市内の各所をめぐる第10回伊万里ウォーク2015が開催され、県内外からおよそ430人が参加し、伊万里湾岸、大川内山、市街地の3コースに分かれて観光名所や晩秋の風景を堪能しました。11月28日玄海原子力発電所での事故を想定し、県民参加による原子力防災訓練が行われました。152人が参加し、バスや自家用車で有田町などへ避難。今回が初参加となった福祉施設では、緊張感が漂う中、職員が作業手順を確認しながら車椅子に乗った入所者を避難させていました。12月4日二里町大里の上野原八幡宮で鳥王祭りがありました。12月6日市民センターでふるさとの明日を歌おうをテーマに市民音楽祭が開かれました。市内18団体296人が演奏や歌を披露、最後は伊万里讃歌を合唱しました。12月10日市民センターで誰もが自分らしく輝く社会を目指してをテーマにハートフルフォーラム2015 in 伊万里が開催されました。大分県日田市の公民館長バトソン・ロバートさんによる講演も行われ、来場者は人権について理解を深めていました。12月14日大坪町古賀地区で氏神様今岳大権現の分霊の世話役通を翌年の当番に引き継ぐ通渡しがありました。
ほがらかページです。伊万里中学校と京成中学校、市内4つの高校が駅通り商店街の空き店舗などを活用してスクールチャレンジ交流館を開きました。各学校はそれぞれの特色を生かしてアイデアあふれる自分たちだけの店を開店。参加した生徒たちは来場者をもてなしながら交流を深めていました。また館内では駅通り商店街振興組合による抽選会も行われ、多くの人でにぎわいを見せていました。慶徳高校の生徒が制作した低燃費自動車エコノカー慶徳3号の試乗体験もできました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内2人の高齢者を塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。11月27日には調整院に入院中の前田末野さん、夫を早くに亡くしたため米や野菜作りをしながら大変苦労して3人の子供を育てたそうです。また料理が得意で、末野さんが作る混ぜご飯は絶品だそうです。最近は孫に会うのが楽しみ、長生きの秘訣は好き嫌いがなく何でもよく食べることだそうです。12月10日に訪問した松浦町の増田忠恵さん、世話好きで几帳面な性格、裁縫が大好きで和裁教室を開いたり、また生け花や短歌もたしなんでいたという多趣味な忠恵さん、三度の食事以外間食は一切しないという生活習慣からか、歯は現在もすべて自前だそうです。長生きの秘訣は暴飲暴食をしないことだそうです。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里のレシピその22。今月は無病息災豊年を願っていただく七草がゆです。七草とは、セリ、ナズナ、五行、ハコベラ、仏の座、スズナ、スズシロのことです。 七草貝を食べる風習は平安時代に中国から伝わり、江戸時代に広がったと言われています。早春にいち早く芽吹くことから邪気を払う力があると言われ、無病息災を願って食べられてきました。また野菜が少ない冬に七草を食べて栄養を補うという意味もあります。ビタミンや消化酵素などが含まれているので、疲労回復や消化を助ける働きがあり、疲れた胃腸も整えてくれます。我が家のアルバム、富士町の渡辺龍太さん、夏美さんの長女ひかりちゃん5歳です。私は今鍵盤ハーモニカに夢中なの。お友達に負けないように幼稚園やお家でいっぱい練習しているんだ。あと外で遊ぶのも大好きよ。公園に行ったら滑り台に絶対乗るの。お母さんから一言。天真爛漫な性格のひかりちゃん、あなたの優しい笑顔でいつも元気をもらっています。これからも家族仲良くしようね。我が家のアルバム、掲載希望者を募集中です。広報係、電話 23-4313 まで連絡をしてください。伊万里のヤングウォーカー、上の山の川口奈美香さん25歳、ヤクルト伊万里センターに勤め、お客様にヤクルト製品を配達する仕事をしています。心がけていることは、お客様と接する際に明るい笑顔で挨拶すること、言葉遣いや身だしなみにも気をつけています。自己 PR、 二児の母親です。子育て奮闘中です。趣味はおいしいものを食べること。一言、街中でヤクルトレディを見かけたら、いつでも気軽に声をかけてくださいね。
スポーツです。昨年11月29日、市内13の町地区の代表選手が健脚を競う第62回市内一周駅伝競争大会が行われました。当日は沿道に多くの市民が駆けつけ、選手たちに温かい声援が送られ、立花地区が大会3連覇を新記録で飾りました。12月6日、名村カップ2015、伊万里ジュニア駅伝大会があり、ロードレースの部に196人、駅伝の部に男子24チーム、女子13チームが参加しました。11月21日、22日の両日、国見台野球場で、第9回小伊万里ライオンズクラブ基礎奪中学生野球大会がありました。11月29日、国見台武道館で伊万里職域剣道大会が開かれ、市内チームに混じり韓国、釜山から6人の参加がありました。伊万里市のスポーツ振興に顕著な功績があった人に贈る体育功労者表彰、スポーツ賞、県民体育大会功労賞の表彰式が11月29日、市役所でありました。体育功労者表彰6団体、スポーツ賞に14の個人団体、県民体育大会功労賞に5人と3団体が受賞されました。市民スポーツ、11日祝日、伊万里ハーフマラソン2016が10時から市街地伊万里湾周辺で、2月7日日曜、市スポーツ少年団剣道交流大会が8時半から国見台武道館で行われます。町民スポーツ、2月7日日曜、立花地区あじゃだ大会が9時から立花小学校で、伊万里地区卓球大会が9時半から京成中学校で開かれる予定です。
変わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。家族の絆や 命の大切さなどを描いたドキュメンタリー映画生まれるずっと一緒が23日1時半から市民センターで上映されます。観覧料は1人500円、障害者手帳を持っている人は無料です。問い合わせ先、男女共同まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2115、 新店長坂口大地内の土地開発公社の所有地を売却します。申し込み期限は2月5日、問い合わせ先土地開発公社、電話 23-2478。 水道の不意時宅、水道管の凍結を防ぐには保温チューブ、布、縄などを巻き、その上をビニールなどで保護してください。古くなったチューブなどは取り替えましょう。水道管が凍って水が出ないときは水道管にタオルか布をかぶせ、その上からぬるま湯をかけてください。水道管が破裂したときは1メーターボックス内の元栓を閉める、2それでも水が止まらない場合は破裂箇所に布かテープを巻きつけた後で市水道部に連絡してください。水道部管理課営業係は 23-5400 です。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者を対象の親子の集いワクワク広場は月曜、火曜、木曜、金曜の10時から3時まで。申し込みは必要ありません。1月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は27日水曜10時半から正午まで。こちらは申し込みが必要です。子育ての悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 毎週火曜日は午後7時まで。市役所では住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。電気こたつの設定温度は低めに。電気こたつを1日5時間使用し、設定温度を強から中に下げると、年間で約1320円の節約になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。次は募集です。31日日曜の伊万里の野鳥探検隊参加者を募集します。募集期間は21日まで。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 時代を作る研修参加者を募集します。自分の住む地域をどうにかしたいと考える意欲のある人2人を電源地域振興センターが行う地域資源を活用した地域ブランド作りを学ぶ研修に派遣します。1泊2日です。応募資格は地域や団体でまちづくり活動をしている市民。応募期限は29日。問い合わせ先、男女共同まちづくり課地域の元気推進係、電話 23-2115。 市指定ごみ袋の可燃物用台の広告を募集します。掲載料は年額1枠10万円。開始時期は7月を予定しています。募集期限は22日。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。婚活イベント、パワースポットであなたの思いを成就させようが24日日曜あります。参加料は無料ですが、食事代保険料として3500円が必要です。申し込み期限は14日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、 電話 23-2950。 初心者向けパソコン基礎講座が伊万里ケーブルテレビジョン株式会社であります。受講料は無料ですが、テキスト代として1000円が必要です。募集期限は22日。問い合わせ先 NPO 法人シニアネット佐賀、電話 080-2736-2218。 この電話の受付時間は火曜から金曜の10時から6時までです。子育てに関心がある人で、子育ての経験や保育士の資格を持つファミリーサポート提供会員の登録講習会があります。募集期限は22日。詳しいことは子育て支援センターポッポにお尋ねください。電話は 23-5197。 国際アマチュア陶芸展伊万里2016の作品募集します。詳しいことは国際アマチュア陶芸展伊万里実行委員会事務局、電話 20-9031 へお尋ねください。伊万里有田地区仮想場安らぎ菜園の非常勤嘱託場長を募集します。任用期間は4月1日から3年。報酬は月額187,100円。ただ社会保険はありますが、諸手当はありません。募集期間は29日まで。資格など詳しいことは伊万里有田地区衛生組合、電話 23-7170 へお尋ねください。太極拳教室の参加者を募集します。参加料はスポーツ障害保険料を含んで1,000円。募集期限は30日。問い合わせ先、市美術太極拳連盟の小島さん、電話 090-9079-6077。 1月の行事予定。市民センター伊万里市ふれあい障害者文化祭の式典は31日日曜お昼12時半からです。市民会館伊万里市成人式が10日日曜2時からです。市民図書館、図書館伊万里塾第4回図書館ホールで23日土曜1時半から。子どもミニ上映会、上り窯のお部屋で17日日曜2時半から。1月の休館日、11日、18日、25日の各月曜と28日木曜の館内整理休館です。1月の市民相談、法律相談は第2と第4水曜10時から3時まで。司法書士相談は第1木曜10時から正午まで。公証人相談は第3木曜10時から3時まで。いずれも予約が必要です。開設場所は市民相談コーナー。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 人権相談は第1と第3火曜10時から正午まで。消費生活相談は月曜から金曜、ただし祝日は除きます。10時から4時まで、ただし正午から午後1時は除きます。行政相談、第3金曜9時から正午まで。不動産相談は第2木曜10時から3時まで。以上、開設場所は市民相談コーナー。問い合わせ先は情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 ファイナンシャルプランナーによる家計相談は予約が必要で、第3金曜と第4日曜9時から4時まで。開設場所は税務課、問い合わせ先税務課 23-2152。 年金相談も予約が必要です。金曜で、祝日は除きます。9時半から3時半まで。開設場所は面接室。問い合わせ先唐津年金事務所、電話 0955-72-5161。 新商社相談は第4木曜10時から3時まで面接室で、心の健康相談は月曜から金曜ですが、水曜と祝日は除きます。9時から3時半まで。開設場所は福祉課社会福祉係、問い合わせ先いずれも福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 女性相談は月曜と水曜の9時から4時まで。面接相談は予約が必要です。電話は 22-6763。 一人で悩まずご相談ください。シルバー人材センターの偽職員からの電話に注意。シルバー人材センターの職員になりすまして、高齢者に荷物の受け取りの仕事を依頼し、実際には振込詐欺の被害金の受け取り役をさせていたという事案が発生しています。シルバー人材センターは会員登録をしていない人に仕事を紹介することはありません。不審な電話がかかってきたら、最寄りの警察または消費生活センターに相談してください。市消費生活センターの電話は 23-2136 です。
イルミネーション点灯式、11月28日伊万里駅前広場で輝け伊万里フェスタが開催されました。このイベントは商工会議所青年部が実施したもので、10万個余りの LED 電球が一斉に光を放つと、周りは幻想的な光景に変わり、訪れた観客から歓声が湧き上がりました。サンタやトナカイの登場で会場を和ませた伊万里小学校コーラス部、綿菓子の無料配布、温かいうどんの販売コーナーの出店などもあり、大勢の人でにぎわいました。このイルミネーションは2月末まで楽しむことができます。12月1日現在の人の動き、男27,042人、女29,326人、合わせて56,368人で、前月に比べ18人減っています。世帯数は22,811世帯で26世帯増えています。これで広報伊万里1月号を終わります。
鹿島の有徳稲荷神社へ初詣に出かけました。境内は大勢の参拝客でにぎわっていました。そんな中にすがすがしい香りが漂ってきました。それはロウバイでした。黄色の小ぶりの花びらから清らかで甘い香りを放っていました。喧騒の中でほっこりしたひとときでした。寒のうち寒さも増してくることでしょう。お体どうぞご自愛くださいませ。